everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん。ロサンゼルスのマサミライトです。今日はね、キッチンのバランスルーム。私、自分のキッチンのことをバランスルームって呼んでいるのは、皆さん知っている方もいると思うね。前回とか何かの時に、このラジオをリスニングしてくれてるハラハルさんだったかな、バランスルームの記事はこれですって出してくれたんだけども、多分最新の私ブログでもバランスルーム入れてたんじゃないかなと思うんだけど、 anyway、初めて聞く皆さんからすると、はい、私のキッチンはバランスルームって呼ばれているんですね。まあ、でも今日はね、その話にはいきませんいつかちょっとリクエストしてください。もうなんでバランスルームって呼ばれているのかって、まあでも遡ってすっすごいだいぶ前に感じるんだけども、まさに12年ぐらい前のお話でね、いろいろ書いていて記録を残していくと、もうこんな時が過ぎたのなんて思っちゃうんですが、はい、まあ久しぶりにね、もう外が寒いので、なんか自分のキッチンからお話するのがなんかとっても久しぶりって、なんでこんなに何度も連呼してるかっていうと、なんかすごいなんかね、なんていうのかな、リフレッシュなエネルギーを感じています。 Anyway、今日はね、タイトル桃太郎のお話って、つけようと思うんだけど、または現代の桃太郎とかね思っているんですが、何を言いたいかっていうとね、ちゃんと意見の言える気持ちを伝えられる人っていう、伝えられるようになろうっていうことをね、皆さんに今日はお話をしていきたいと思います。はい、しかもね、そのきっかけを与えてくれたのが、本当素晴らしい出会い で、概要欄に入れておきますが、日本のね舞踊家として活躍をしている梅川一之輔さんっていう方がいるんだけども、もうね本当に素晴らしい方で、踊り、私はなんか舞だよなって思うんだけども、その舞を見ても本当にそのエネルギーの聡明さっていうのも伝わってくるし、その人の人柄っていうのも伝わってくるのね。で、その梅川さんのオフィシャルとか、この間私9月だったか 10月だったかな、日本に行く前に梅川さんのロサンゼルスでの公演があって、でそれをね、拝見することができてすごいラッキーだったんだけども、それはね、外務省がホストをして、そのアメリカ、なんとハリウッドで、ね、日本の舞踊こんな素敵なんですよっていう、まさにね、もっと深いところを伝えていこうっていうプロジェクトがあってね、本当世界的にいろんなところから引っ張りだこの、そんな梅川くんなんだけども、ものすごく親しくさせていただいて、本当ラッキーな出会いなんだなと思うのね。その梅川くんとね、この間その桃太郎の話になったんだけども、桃太郎の話をね、今日の勇気のある発言、勇気のある人っていうね、言葉を発するっていうところに行く前に、もう少し梅川くんとの出会いのお話をしたいなと思います。梅川くんに出会ったのはね、去年なのね。去年、私のお友達のビバリーヒルズでのホームパーティーの時にお会いをして、そのホームパーティーの場で素敵な舞を見せてくれて、そこにいるアメリカ人なんかもみんな魅了されたわけよね。その梅川くんのね、最新で皆さんがいつでも見れるっていうチャンスは、はい、ビデオ JAL のランディング到着の時に流れてくる映像があってね、アセイの翼っていう曲だったかな、それに載せたそのウェルカムなビデオなわけよね。もうこれ全世界から日本に来る人がね、 JAL に乗った人のウェルカムっていうビデオにね、ドーンって音楽と舞とか日本の伝統の美とかね、そういう歴史的な背景シーンがその間に組み込まれていくんだけど、あれはね、もうすごい素晴らしいなと思って、もうあれをね見ながら、そしてその前にすごく地球とか神々とか自然の神とか、もういろんなね、そのコラボした内容のセレクトした舞をね、梅川くんが披露してくれて、 で、そしてね、その舞踊を披露してくれて、その後に最後あのビデオは泣いたわっていうね、私その投稿したんだけど、隣にいるアメリカ人の方が日本に行ったことないんだけど、まあ、もうすごくね素敵な方で、その人がハリウッドのガーミショーのねジャパンハウスっていうところで梅川くんが披露した時に隣の席だったんだけど、私たちはそのねプライベート の、まあ、ご招待席に座ってたのね。だったらあの方がね、あなたの国はあの国なのって、まあ要はあなたの国はあなたの祖国なのねって言って、なんて美しい国なのって言って涙してまあ私もそれで涙、私も感動してる中にね、もう彼女の涙を見て私も涙してて、彼女もあなたもやっぱり心打たれたのねって言って、もうすごい2人で何回もハグしながら泣いたんだけど、まあそのぐらい感動したのね。これが日本がねずっと守ってきたっていうか、ずっと語り継いできた、まあ、本当に日本という国なんだなっていうところがあって、まあね、まあ、そこも皆さん見たらこの人なんですねってわかると思うのね。で、話戻っていくと、梅川くんに出会ったのが、まあ、それこそ去年の私のお友達のパーティーで、その私のお友達っていうのはものすごいなんていうのか大成功者であって、まあ歴史にも残るぐらいの人たちの中に入っているんだけど、残る人たちじゃなくて残っているんです、ごめんなさい。もう実際にね、もう本当に日本の国を作ってきたっていう、こういう土台の人たちがもちろんいてね、もう表にはあんまり出てこないんだけども、まあ彼とかの奥様もそうなんだけど、ご夫婦ともにね、もう素晴らしいご先祖様たちがいて、いやもう本当この方たちの先代あって今の日本なんだなと思う素晴らしいところが本当にいっぱいあるわけよね。まあだからね、まあ、桁外れの大成功者とお金持ちなんだけども、ものすごくなんていうのかな、気さくな方々で、もう本当にもう優しく接してくれる、もう素敵な友人なのね。まあ、その方との出会いから、私も主人もすごく仲良くさせてもらっている中 でパーティーに呼ばれた時に、まあ、その時に梅川くんと初めてお会いしました。まあ、そのホストパーティーをしてくれた人なんて、もちろん私がね沖縄に住んでいて絶対出会うことがないわけよね。でロサンゼルスに住んでたまたま出会うかって、まあ、それもないんですよね。本当にこれはね素晴らしい交友関係の中で、まあ、人が、まあ、お付き合いの中でね紹介をしてくれたってとこの出会いっていうのは本当にありがたいことで、まさに梅川くんもその流れでそのロサンゼルスでの公演っていうのがあったんですね。ラッキーにもね、あの梅川くんがロサンゼルスの公演の日ってもしかしたらもう日本に行く日になるかもしれないっていうことで、ギリギリまで日程分かんなかったんだけども、まあ、最終的にもう行く直前で、いやここ行けるかもっていうことで、もう慌てて見に行って、まあ、本当に良かったっていう流れの中で、もうなのでねお話する時間もなくてさーっとお別れをしたんだけども、日本にね、まあ、その後私はそのまま来て1ヶ月いたんだけど、で梅川くんもずっとアメリカの方にいてね、まあ、その時に梅川くんのもう大ファンになったアメリカ人の人たちが もっともっとアメリカで公演をしてもらいたいっていうね、まあ、あの素晴らしい人たちがいて、でそんな人たちの中に私の知り合いもいて、もう本当にお金も時間もいっぱいある人だよその人たちみたいな、いやもう手伝ってもらいなみたいな、そんな話をしながら、まあ、そんな中で梅川くんがね、まあ、まさみさんまだ日本にいるんだったらお会いできますかっていうことで、実は私が帰る日、もうイベントも終わって帰る日だったら、もうホテルのロビーの方まで来てくれたら会えるって言ってね、もうもうそんな日本を代表する梅川くんもそんなホテルまで呼び出していいのかって思いながらも、まあ、でも来てくれたんですよ本当に。でそしてねその時に聞いたお話っていうのが、まあ、本当に私の中ではいやびっくりする内容で、こんなお話を梅川くんとするとは思ってなかったのね。梅川くんっていうのはもともとバレエの出身で、もう日本を代表するバレエ団の中でも活躍していて、それからなんと歌舞伎の世界に入ってね、私あんまり歌舞伎のことって分かんないけど、そんな私でも知ってるあの坂東玉三郎さんっていう方ね、いやもう有名な方ですよねって言って、まあ、その方に歌舞伎を教えていただいて、そして同じ舞台に立つぐらいも本当に大活躍してる素晴らしい方が梅川くん でそしてその後日本舞踊家として今活躍をして、世界でね本当に日本の素晴らしさを伝える一人者としても、まあ、本当に素晴らしい活躍をしているのね。 でそんな梅川くんがまさみさんお会いできますかって言ってもう来てくれて、私はもう若者を応援するの大好きだし心がピュアな人を応援するの大好きなのね。まあ、そんな中で梅川くんがねプレゼントを持ってきてくれて、もうそのプレゼントもすっごい美味しいもので、まあもうさすが梅川くん選ぶものが違うわと思いながらね、まあ、そんな中で梅川くんとね少しコーヒーの時間を取ったんです。その時に聞いた話が今日皆さんにお話ししたいことで、それは桃太郎プロジェクト。ね、そんな彼はね、イチロー選手とかもう世界で活躍した人たちっていうのが若い子たち、若い子というよりか子どもたちにね、未来を作る子どもたちにいろんなやっぱり貢献っていうのをしていて、いろんな心の教えっていうのをお伝えしているわけね。梅川くんもその一人で、そんな活動をしている中で彼はね、桃太郎 の, それは舞台っていうのをねなんかやってたことがあって、今も続いてるのかな。でその桃太郎のね役をしていたっていうことで、まあ、それからその桃太郎プロジェクトっていう話がねにつながっていったんだけども、まあ、私とってもとっても詳しいところまではねまだ皆さんに説明できるわけじゃないんだけども、まあ彼の思いっていうもの、こんな動きがあるんだなって感動したのは、子どもたちに自分の意見が言えるようなそんなある勇気のある子たちになってもらいたくて、そのための桃太郎プロジェクトなんですっていうんですね。実はねこれ世界的にもう本当に大切なんね。私よく本当にって言葉連呼するんだけど、いや ものすごい大切なんですね。勇気のある発言って実はなかなかできない人が多いわけね。ましてやそれがどんどんどんどん衰えていってます。時代の背景の中に SNS であったりいろんなもののね、今の時代の背景の流れの中で発言するっていうことも少しずつ減ってきてる中、もちろん自分の気持ちを、ね、自分の思いを伝えるっていうことがなかなか上手にできなくて大人になってしまった人たち、そしてそれから子どもたちも含めて、やはり自分の意見って言っていいのかなっていう人たちがやっぱり多いわけよね。でもほんの少し前とかだと桃太郎とか昔話とかでね、やっぱり勇気のあるとか、桃太郎のお話なんか見てみても、鬼退治なんか見てみたらまさにもう鬼滅の刃みたいなアニメが今広まって世界的に広まってるのと同じように、もうねやっぱりこうやってね、まあ鬼退治的なお話っていうのがもう今現代にも風化してきてるわけでしょ。なってくると私なんかウォーキングとかしてると、今まで見たことない光景なんか見るぐらい、アメリカ人が剣道みたいな学びっていうのをやってる人たち多いのね。いやこれちょっと 剣道っぽくないけど、みんなやっぱりその日本の刀さばきみたいな日本の話とか絶対好きな人がアメリカ人の方には多いわけよね。でそんな風にして海外の人たちがものすごく日本の子たち、日本のスピリッツ、精神っていうのを培ってきたお話、そしてやっぱり環境であったり今までのねその流れっていう、まあ、いろんな教えとかいろんなものがあるわけじゃない。まさにもう習慣だよね。そういったところも含めて海外の人たちがものすごく昔の日本の在り方っていうものに注目してる中で、でも現代はやっぱり言葉を発するっていうことが少なくなってきているわけよね。自分がやりたいことを言えない、でもそのやりたいことを言える子になろう、って言える人になろうっていうものが、私が感じた理解した桃太郎プロジェクトで、こんな素晴らしい世界的に活躍している舞踊家さんが子どもたちのためにこういう活動にも力を貸そうと思っているところに、私はすごいなと思ったのね。それはね未来のために、私もね同じようにいろんなところで自分のイベントでもいろんな場でも2030年40年っていうことをお話をしてます。でそしてその未来を作るっていうところに、もちろん子どもたちの未来っていうことにもいろんな場で私も力を注いでいるので、だからこそ今回梅川くんがたまたままさみさんちょっとお会いしましょうって言ってくれてね、この桃太郎プロジェクトの話をしてくれたことは、もうこれはもう宇宙の流れと宇宙の導きなんだなと思ったのね。じゃあ例えば 皆さんがね、言いたいことが言えないってどういうことかって、言いたいことが言えないってなってくると悶々したエネルギーが心の中にずっと残るわけね。でやりたいことができない、言いたいことが言えないって、言いたいことが言えないっていうことはやっぱりどっかの中に、心の中に拒絶心っていうのがあるわけよね。これ言っていいのかな、これ言ったら嫌われるのかなって、いろんなやっぱり考えっていうのがあって、でこの考えっていうのも正直いらない考えなわけじゃない。でもこれが日常茶飯事のように現代社会の中には結構根付いてるところが多いわけね。でこうやって大人になっていくと、やっぱり同じような思いっていうのはあるじゃない。で悶々したエネルギーっていうのは、何回も何回も言いたいことが言えないって、1回だけならいいよねみんなね。でも、まあ、いいわけじゃないんだけど、これが2回3回10回100回1000回になってごらん、どんなエネルギーに変化するかってなってくると、私はよくエネルギーの変化の話をしてるので、まあ大変なことになるわけね。なってくると、小さなことでも自分の意見を持つっていうこと、そしてその自分の意見をある意味大切にするっていうこと、そして自分を大切にするとその言葉をちゃんと言えるようになるわけよね。だからこそ、ぜひこの桃太郎プロジェクトは素晴らしいって私は思ったのね。だからこそ皆さんにも勇気のある発言っていうこと、元気にね、自分の意見が言えないってなってくると、まあ、みんな落ち込みじゃんとか引っ込みじゃんの人っぽい感じがするでしょ。いや、そうでもないの。結構ね、元気で明るく、ものすごく、え、あの人がっていうような人は、結構言えない人は私も見てきてるので、これはね、やっぱり他人の目を気にするっていうことがずっと根付いているので言えないんだよね。だからこれはもう、元気な人であっても言えない人本当に多い。私はまあ結構言う人なんで、まあ、仕事上も慣れてきてるってのもあるし、もうそういうふうに直感的なずっと意見とか直感的な会話をずっとしてきてる分、その瞬間に大切なこと言うので、まさみさんいきなりそれ言うみたいなことは結構あります。でもいきなり言ったことによって変化して、もう本当にこれでよかったっていうような、もう人生を歩んでる人も本当たくさんいます。でそういうのを見てると、私もまさみさん、あれは毎回皆さんが爆弾宣言とか発言って言うんだけど、え、そうなのって、私には感覚的にないわけよね。でも多くの人からすると、え、この場でこんなことを言って大丈夫みたいな話。でもそれは相手のためにとって大切なことであったり、まあ、自分の、もちろんね、自分よりもその人のお話を聞いてあげてる時であれば、その人って必要なことっていうことを言うことによって、私はもう本当その人が人生大変をして、もうみんながびっくりするぐらいのミラクルなドリームストーリーっていう成功例っていうのはもういっぱいあるんですね。まあ、そんなところでやっぱり、ピュアな発言であったり、言いたいことを言うってことは何でも言いたい放題っていう話じゃないわけね。悪いこととかを言ってもいいとかっていう話でもないわけよ。人を傷つけることを言いたい放題言うかって話じゃないのね。本当に自分が持ってる純粋な思いっていうことを勇気を持って言える人になっていく。で、そういうところからやっぱりエネルギーって、我慢したっていうエネルギーじゃなくて、我慢のない本当に素直に自分の人生を誠実に生きるっていうところのエネルギーがものすごいこれからは大切になってくるので、まあ今回の1回だけでね、もうこの話をすごくいろいろ言えるわけではないけれども、いろいろまた話を聞いたら皆さんにもシェアしていきますが、実はこの桃太郎プロジェクトってお話、まあ、公の場で公開されてるわけじゃなくて、でそれで梅川国さん、これ話していいって言ったら、いいですよって言ってもらったので、それで皆さんにお伝えしました。まあ、なぜなら、なんていうのかな、言いたいことが言えないっていう環境とかに慣れていくと、よどんだエネルギーっていうのはものすごく出てきます。そうするとやっぱり悪循環っていうサイクルも出てきます。そういうことが大人の世界であって、でもそれを一番最初に根付いてるのは子どもたちで、子どもたちの中で親子関係でもあるのね。だから、まあ、子育てをしているお父さんお母さんたちがいれば、またおばあちゃんおじいちゃんもいれば、そういう人たちにもこの部分っていうのは気づいてもらいたいと思います。ちゃんと子どもたちに、小さい子どもたちに、やりたいこと、食べたいもの、飲みたいもの、そういった小さなことでもいいけれども、きちんと彼らの声を聞いていますか？そんな第一歩が 良き未来を作るのであれば、私たち大人が素敵な変化をして小さな声に耳を傾けようって、そんな大人になろうっていうことは誰でも今この瞬間からなれるの。だからこそ私はそういうことに共感してくれる皆さんに、もっと周りの人にもね、そういうお話もしながら一緒になって素敵な大人になってね、どんどんこの世界に素敵なエネルギーを残してもらいたいと思うので、また桃太郎プロジェクトの話第2弾っていうぐらい、また皆さんにもねお伝えする機会は出てくるかと思うんだけども、そんな皆さんにね、また良き未来のために、そしてあなたがもっと自分の人生を好きになるってことも大切なので、今日のお話に変えさせてもらいました。まずはこの話をしてくれた梅川くんに大感謝を込めて、今日のエピソードをクローズしたいと思います。ぜひ概要欄にある梅川くんのサイトも見てください。もういろんな場でね、講演とかもやっているようなので、見る機会があれば生で見ると、その生の迫力っていうのを皆さん感じると思うし、もちろんね、SNS をフォローしていくと、いろんな場で活躍している様子を見ることができるので、ぜひ応援してください。 Thank you everyone. Promise me. Love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのまさみライトでした。私もきびだんご食べたいなってふと思ったね。 Thank you.